足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は収録は月曜日なんですけど。
はい。
また大雨、線状降水帯が今日の夜、来ると言われておりまして。
なんかね、
うん。
もうその、梅雨っていうあの、しとしとした雨はどこ行ってしもたんでしょうね。
しとしとないですね。
ない。降るっちゅうたらもう半端なく降るもんね、最近の雨って。
そうですね。
なんかもういきなり洪水になったり、もうなんかあっちゃこっちゃ、ね、特に、なんやっけ、高架下みたいなとこで、水溜まってしもて、車動けんようになったりとか、そうそう、もう、どうないなっとんのっていう、もう、なんか。
いや、もう、だから、もう、その、これ公開される頃にはもう、過ぎ去ってると思うんですが、まあ、それでも、ね、今後また出てくるでしょうしね。
ねえ、なんか、変な感じよ。もう全然、何回も言うてるけど、春と秋がどっか行ってしまって、なんか2週間ぐらいで春と秋なくなるからね。
そうですね、もうね。
うん、寒かったのが急にもう暑くなって、もうだいたい6月でなんで30度とか言うてんのっていう。
ちいって。もう湿気も出てきてね。
うん。
ほんまに。
なんよこれ、もう真夏になって、一気に真夏になってしまうっていう、
はい、
もう勘弁してほしいんで、今日はもう夏バテ気味なんで終わりにしましょうか。
いや、やりますやります。はい、はい、もう足立さんがもうとろけないうちに、ニュースの方行きたいと思います。今週のニュースは8件です。アップルは iPhone にチャット GPT を統合すると発表しました。最新モデル GPT-4o を使用し、Siri と連携するそうです。OpenAI のサム・アルトマン CEO は、きっと気に入ってもらえるとコメントしています。この統合により iPhone ユーザーはより便利に AI 機能を活用できるようになると期待されています。
はい、これね、もう私は、前に予言してたというか、ああ、そうかってもう分かってたというかですね、5月の14日に、Google I.O. の前日ですね、Google さんがこう、テック系のやつをいろんなイベントやる、その24時間前に、OpenAI が急にちょっとデモンストレーションやるよって言ってやって、そこの時に、一番最初にですね、そのデモンストレーションやるときに、ヘイチャット GPT って言って始めたんですよ。もうそれ見た瞬間に、ああ、そっちかってもうね、あ、これもアップルかっていうのはすごい思ったんですね。で、しかも、Google の24時間前にそのイベントを急にやるって、もう Google に対抗してるし、もう、ああ、そのシナリオで来るのねって、その瞬間に、前振りとしてやってたっていうのがもうね、散々言ってたんですけど、やっぱりその通りというか、まあね、発表がありまして、まあこうなってくると、本当もうチャット GPT ユーザーがめちゃくちゃ増えてきますよね。なので、本当まだまだそのチャット GPT が、その AI、生成 AI と言われるやつの、一つのスタンダードというか、そこにこうね、ますます強固なものになってくるんじゃないかなと、そんな風に思います。
LINE Yahoo は2025年4月末に LINE Pay を終了し、PayPay に一本化することを発表しました。利用者への影響を最小限に抑えるため、段階的な移行が計画されています。なお、これは日本だけであり、タイや台湾については LINE Pay は継続されるそうです。
まあ何かとね、LINE のごたごたがあるので、まあそういうのもひっくるめ、この LINE Pay を、日本では引っぺがそうということにしてるんだと思います。ただですね、とはいえ、LINE Pay っていろんな自治体の支払いですよね。そこにも使われてたり結構してるので、今回のこの影響って、まあ、いろんなところに出てくるなぁという気がします。で、またそういうね、その単純に数というかみんなが使ってるからっていう理由で、こういうのを始めてしまうとですね、いろんなところで、後々こう切り替えないといけないとか、そういうことが本当起きてくるので、この SNS とかね、SNS に絡むいろんなサービスっていうのは使い方よく考えていかないと、その時はいいかもしれないですけども、2年3年経つと、急にね、ひっくり返されたりとかすることがあるので、その辺は常に、動向を見ながら利用するというのが重要かなと思います。
ニコニコ動画を運営するドワンゴは、大規模なサイバー攻撃を受け、復旧には1ヶ月かかると発表しました。攻撃は用意周到に計画していた可能性があり、ランサムウェアにより攻撃されたとのことです。また攻撃者に情報を与えないためにも対策を施してから発表を行ったため時間がかかったとしています。
はい、これ結構ね大きなニュースになってましたね。まあそれだけニコニコ動画とかね、まあドワンゴが運営してるいろんなサービスって、まあ昔からやってるのもあって広くね浸透してますから、そこでのサイバー攻撃によって、サービスが停止するっていうのは、そりゃ、まあ、いろんなところに影響が出るし、ということですね。で、まあ、ここのドワンゴなんかも、技術レベルは本当その、高いところなので、そこで、こう、いろちょっと大規模な、ことが起きてくる。で、また、この最近のニュース見てると、本当その、サイバー攻撃、特にランサムウェアで、情報漏洩したとか、システムが止まったとか、そういうニュース非常に多くなってきてます。で、なので、決して他人事ではないですし、で、こういう大きなところを狙うために、小さいところからね、乗っ取られていくっていうことが起きるので、本当その被害者でなくて加害者になってる可能性もあるんですよね。なので、本当そのセキュリティね、今まで以上に本当気をつけていきたいなと思います。
6月14日の G7 サミットで AI の悪用防止へ向けた国際連携について議論が行われました。特に AI の軍事利用など負の側面への対応が焦点となりました。また各国首脳だけでなく AI の利用について懸念を示しているローマ教皇フランシスコも参加しました。
はい、まあ、あんまりね、いい話ではないというか、ちょっと嫌な方向として、まあ、世界中でいろんな、紛争が起きていてですね、まあ、そこに、AI の技術を応用した、兵器とかですね、そういうものが使われつつある状況になってきてるんですよね。もうその、開発したとか実際部分的に使ってるとかいろんなニュースが飛び交ってるんですけれども、そういうものが、まあ、結局、AI が暴走するとかなんとかではなくって、やっぱりそのそもそもの最初の設計者がどういう意図で作るかっていうところが、もっと極端なことを言うと、どんな学習データを使ってるかとかですね、どういうデータに基づいて判断させてるのかとか、そのあたりがものすごく重要なんですね。で、そこに、当初の設計者が意図していなかったようなデータが紛れ込んでいたり、もう本当ね、わからないことが多いんですよね。で、そういうものが実際に、その、紛争とかいろんな攻撃手段として使われていく中において、どうやって防ぐのか、本当その難しくなるので、なんとかね、こういう、うまく国際間での連携していただければなと思います。
X はいいね機能を週内に非公開化するとエンジニアリングチームの公式アカウントで発表しました。この変更によりユーザーの投稿へのいいねの数が非公開になり、他のユーザーからは見えなくなります。 プライバシー保護強化の一環とされていますが、その反応が見えなくなることの影響も大きいでしょう。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカの AI スタートアップラマラボは動画生成 AI ドリームマシーンを発表しました。1枚の写真から5秒の動画を生成することができ、無料プランは次30回までで、120回までのスタンダードプランが 29.99 ドル、400回まで生成できるプロプランが 99.99 ドル、2000回まで生成できるプレミアプランは 499.99 ドルとなるそうです。
はい、画像生成からついに動画生成の AI がですね、いろんなやつが出始めましたよね。で、その最初は一瞬でちょろって終わるようなやつから、だんだん5秒とか10秒とか長いのが出てきていて、で、まあ、OpenAI もね、ソラというのを開発したんですけども、まだ公開はしてない、公開というか一般の人が使える状況にはなってないので、その性能がどこまでどうなのかよくわかりませんけど、いろんなデモンストレーションのね、動画とか見ると、すごい状況になってきてるんですが、まあ、今回、公開されたドリームマシン、ちょっと使ってみましたけど、まあ、写真1枚、アップしてですね、それに、まあ、プロンプトって言われて、その指示を、こういう動画作ってって言ってやると、本当その5秒ぐらいのやつをサクって作ってくれるんですね。で、これちょっと面白かったんですけど、私の、まあ、自分の写真をベースにして、それにちょっとその、笑ってる様子とか、ピアノを弾いてるとかいうのをやるとですね、なんかね、ちょっと笑えます。面白い状況になるし、だいたいなんかね、人物絡めると、なぜか途中からインド人に変わっていくっていう、なんか不思議な動画が出来上がるっていうね。まあ、気になる方は試していただければなと思います。
NTT ドコモモバイル研究所の調査によると、学生の4割以上がチャット GPT を利用していることが明らかになりました。特に男性の利用率が高い傾向にあり、どの世代についても男性が多くなる傾向がありました。また、若い世代が利用が高く、年齢が上がるほどに減っていくので、世代間の差が大きいことが分かりました。
こういう調査で、まあね、世代間の差っていうのは、まあ確かにもう出てくるよなっていうのは、すごく、分かりますし、で、まあ学生がね、たくさん使ってるっていうのも、まあそうでないと逆に困るよなっていうのもあるんですよね。社会人になってから使い方を覚えるとか、そんな状況だともう本当とても、なんていうんですかね、仕事にならない状態にもうこれからなるので、AI 使えて当たり前でしょっていう、その、前だとね、その、メール使えるとか、あるいはワード、エクセル使えるとか、そんなの当たり前でしょみたいな感じに、もう AI 使えるの当たり前でしょっていうところに入ってくるので、そういう時に、まあね、若い人たちが使ってないっていうのはもう論外でしょっていうことになりかねないので、まあまあ、それはそれでいいのかなとは思うんですが、ただその男女差がね、すごくあるのが気になりました。例えばこのデータで見るとですね、20代の男性で、まあよく利用してる、利用したことがあるっていうので、45% ぐらいになるんですけども、20代の女性になるとですね、それが 20% ぐらいになるんですよね。この開きがどっから出てきてるのかなっていうのはちょっとよくわからないんですけども、ただこういうところの、男女差で何がこれで影響してきてるのか違うのか、ちょっとこのあたりはね、もう一歩踏み込んだ調査結果出していただけると、どっか出してくれると嬉しいなと思います。
東京都医学総合研究所は、思春期におけるインターネットの不適切利用は、メンタルヘルス不調のリスクを高めると発表しました。ただし、インターネットの利用そのものが悪影響を引き起こすのではなく、睡眠障害や人間関係に支障が出るような使い方が、メンタルヘルスに悪影響をもたらすとしています。
はい、これはね、まあ、その、不適切使用っていうことなので、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、 その使いすぎっていうのは、なんでもそうですけど、良くないですよね。やりすぎ、使いすぎ、まあ、食べ物でもそうですけど、食べすぎ、飲みすぎは良くないのと同じように、そのインターネットを使うこと自体は別に悪いことではなくって、で、あまりにもそれにね、どっぷりハマってしまうっていうか、もう本当ね、今の人たち見ててもそうなんですか、ずーっともう片手にスマホずっと持ってたりしますよね。で、ちょっとなんか、通知が来たりすると、すぐ見て、すぐ返信したりとか、なんか、その記事を細かく読んでたりとかして、なんか全然こう休まる時がないみたいな気がするんですよね。で、目の前の人と話しながらも片手でスマホ見ながら、前の人の話を聞いてるみたいなのになってたりとか。まあそうなってくると、本当その、いろんなところで、ストレスを抱えていったり、もうそこの、まあ、依存症とか言われるような状況になって、で、メンタルヘルス的にもおかしな状況になっていく、まあ、引きこもりになったり、躁うつ病になっていったりとかするっていうことが、まあ、今回のね、調査で分かってきているということなので、まあ、その、使うこと自体は問題ではないんですけども、使いすぎないようにね、どうコントロールするか、特に、小さい子供ほどその辺のコントロール難しいので、親がしっかりね、親とか周りの人たちがコントロールしていくのがいいんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きまーす。
和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは、外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして、ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
Apple が iPhone にチャット GPT と統合するっていうのは、この間のね、WWDC でしたっけ、
うん、はい。
発表されまして、まあ、ちょうど収録の日の夜中やったんですよね、うん、あれね。
なんか前の時のね、いろいろ、うん、あって、まあ、でも、そうでしょうって感じはしてたけど、なんか、
もう、
ヘイ、チャット GPT やったから。
うん、ああ、チャット GPT やったんかっていうね。いや、
うん、
でも要はマイクロソフトもアップルもね、チャット GPT ですよ、言うたら。
まあまあね、はい。
大丈夫なんかなと思って。
ああ、でも、マイクロソフトの方はコパイロットの方がメインやし、うん、で、まだなんとなくなんやけど、
はい、
コパイロットの本気モードがわからんのよね。ちょっとその、なんて言っていいのかな、あれって、うん、オフィスのワードとかエクセルとかパワポとかと一緒になって初めて本領発揮してくるやつなんで、そこら辺の機能がね、まだなんか日本語とかもうまく機能してないから、いや、その辺をどこまで本気度出してくるのかなと思って、で、それが出てくると、もうその、アップルにそのチャット GPT が入ってきたとしても、
うん、
その仕事でワードやエクセルやパワポ使ってるときはもうコパイロットの方が便利やんってなってくるはずなんですよ、そうなると。
そう、まあ、うん、まあ、それはそうです。だってね、
うん、
そもそも、僕は勘違いしてた。コパイロットの中身はチャット GPT やと思ったんですけど。
ああ、あれとはね、ちょっと違うんですよ、やっぱりまた。
ちょっと違う。だから、
うん。
チャット GPT をベースに、その、うん、オフィス作業に特化したっていうイメージなんですかね。
うん。まあ、詳細はね、よくわからないですけど、おそらく、その、学習データはもう全然違うはずなんで。
ああ、そういうことか。
うん。その、当然、マイクロソフトが今まで培ってきた、その、ビジネスで使う人たち用の、いろんなことは学習させてるから、
はい、
ね、今のやつでも別にチャット GPT とかでもエクセルの関数とかあんなん教えてくれるけど、
はいはいはい。
エクセルの中には入力できないじゃないですか、直接は。
あ、そうですね。あ、そう、そこは やってくれるんですもんね。
そうそうそう。コパイロットとかになってきたら、例えば、マウスでビーってこう、数値とかを囲んで、はい、ここグラフにしてって言ったらグラフにしてくれたりするようになるわけじゃないですか。
そうですね。
その便利さ多分知ってもたら、もうそのコパイロットからは離れられなくなるよね。どうした
って。でね、その今、うん、今、まあ、コパイロットプラス PC でしたっけ？
はいはいはい。
AI 自体がもうローカルっていうかパソコンに入ってるっていうかね。
うんうんうんうん、
あれはでもすごいですよね。一瞬で。
そう、ね。だからそういうなんなってくるから、うん、もうその、要は、今って多分その AI とかがすごい大きく分かれてきてるかなと思ってて。
用途によってやっぱり変わってくるって感じなんですかね。
うん。その、チャット GPT とか、まあ、ジェミニとかもそうですけど、どっちかというと、その汎用的に誰でも使えるっていうような形になって
き
てい つつ、
はいはいはい、
で、その中からこうカスタマイズかけて、まあ、チャット GPT だと、カスタマイズ GPT と言われる前まで GPTS とか言ってたやつですね。その自分なりにカスタマイズして、はいはい、変えていけるって。で、そういうのが出てくるように、その特化して、やってくる AI とかができてくる。で、さらにその自分用にさらに特化できるっていうね。その、ローカルのその自分のパソコンに入れるデータとかそういうのを読み込まして、で、はい、いろんなレポート書いてくれたりとか、パワポの資料作ってくれたりとかするようになってきたら、
はい、
そりゃそっちの方が便利っすよ。そうなってきたらもう、ねえ、なんか、自分の中に、パソコンの中に入ってるそのデータとかで、うん、じゃあちょっとこれ解析してとか言ったら、グラフとかバッて作ってくれたりすると、
そりゃ、
ね、いちいちそのファイルアップロードして、どうだらこうだらとか、あと、これアップロードした先のやつって消しとかないとまずいよなとか、いろんなこと考えなきゃじゃないですか。
確かにね、うん。
それがなくなってくるっていうのは、むちゃくちゃでかいと思うんですよ。その辺のセキュリティの話とか。まあ、前にね、はい、ちょっと言ってたような、その、AI をね、みんなもう使うようになってくるから、自分のスマホに入ってる AI をね、会社の中で仕事で使われたりしたら、情報漏洩したりとか、いろんな問題やっぱ出てくるんで。
そうですね。
そう考えたらもうパソコンの中にそんなものも一式全部入ってるよっていう方が強くはなってくるし。
はいはいはい。
で、まあ、Apple とかも考えてるんやと思うんですけど、その Apple のいろんな、例えば Apple Watch とかとつながってて、その、いろんなね、健康状態とか、その脈拍とかそんなんを、
はいはい、
をも AI が読み込んで、 解析して、うん、ね、なんか朝7時頃に、あれ今日はランニングしないんすかみたいなことを言われるっていう。
はい、撮ります
ね。天気いいっすよって、うん、天気いいですよって今日はって言われる。天気情報も読んできて。そう、そういうなのとかね、なってくると思うんですよ、もうだんだんだんだん。
うん、
本当に自分のなんか相棒みたいな感じになってきて、もうね、そういう健康管理から。
石弱いんだから、みたいな、ね。
そうそう。また飲みに行くんすかとか。
しゃあないな、今日のおすすめはここです、みたいな。ビール半額ですよ、とかね。
そうそう。なんかそう、そういうくだらんことをいちいち言うてくる、はい、うざいなとか思いながらも頼るっていう。
まあまあでもほんまにね、うん、そこはやっぱりこう、なんていうんかな。さね。
多分そんな風になってきそうな気がするんですよ、これ。アップルとか入ってきたらもう本当になると思う。おもろい世界ですけど。
はい。まあ、ちょっと、これちょっと、まあ、アップルビジョンとかも話したかったら、もうね、時間ないんで。本題いきますね、後半。
はい。はい。
ちょっと読んでみます。X はいいね機能を、週内に非公開にすると。
うん。
はい。で、いいねの数が非公開になって見えなくなるよ。プライバシー保護の強化の一環。
うん、
で、まあ、反応が見えなくなることの影響も大きいでしょうということなんですけど、これそんな大きな話なんですか？は
い、いや、結局、その、いいねの数って、なんていうのかな、ある意味、その、はい、自分の投稿とかそういうなんの、その、なんていうのかな、こんなにすごいぜって、うん、うん、見せたがる人たちとか、そこで、こう、なんていうかな、自己満足するというか、承認欲求を満たすというか、そういうのがやっぱみんなあるわけじゃないですか。
ありますね。で、
そのよくね、その、いや、いいね、1000個もらってん、みたいなことを言ったりとかするわけじゃないですか。いや、ちょっと投稿しただけやけど、
はい、バ
ズったとか言うわけじゃないですか。でもそれがわからなくなっていくわけですよ。うん。
はいはいはい、は
い。いくら本人が言ってても、いや、言うても知らんしって見えへんし、みたいな感じになっていくわけやし。で、これ、特にビジネスで使ってるところとかで考えたら、結構。いや、
それが、うん、影響がね、うん。
ってなりますよね。うん。
要はだあ、これみんないいねしてる。じゃあいいねや、みたいな、なんていうんですかね。
うん、そうそう。その、お店の料理とかね、そういうのの写真あって、いいねいっぱいついてた。あ、これめっちゃ美味しいんちゃうかな、とかみんな思ったりするわけじゃないですか。
そうです。うん、売上ナンバーワン、かっこ何調べみたいなね。マーケティングで使う、うさんくさいやつですよ。
うさんくさいやつ。
いや、だから、いいね買う業者もいるしね。
うん、そうそうそう、そう、ね。いや、だから、その辺のいろんな問題がやっぱりあるからっていうんで、そういうもんはなくしまえ。
なくしましょうと、
うん。そう、見えないようにしちゃえっていう話になってきて、
はい、
まあ自分の中では見えるんやけど、他人から見えないっていう状態にはね。
どやれないってことですね。
そう、どや顔で自慢できなくなるっていう。まあ、だからそこら辺がね、こういう、その、SNS、特に、まあ、イーロンマスクが買収してからは、ね、イーロンマスクのおもちゃなんで。
結構ね、うん、まあ、変わってるっていうか、まあ、有料ね、お金稼げるようになったりとか、なってますけどね。うんうん、
そう、もう、利用規約とかもめちゃめちゃ変わってったからね。
あ、そうなんですね。
うん。もう、あっちゃこっちゃ変わってて、どんどんどんどん、ルールとかも変わっていったんで、まあ、その、いいんやけど、なんか、その、急激にこういう変化するね、SNS とかを使ってると、その時はいいかもしれないけど、わかんないですよね、本当に。いつどうなるかって、さっきの LINE Pay とかじゃないですけど、本当、なんかルールがね、突然こう変わったり、機能が突然使えなくなったりとか、
まあでもあれじゃないですか、うん、僕は結構ね、いいねがなくなることによって、
うんうん、
承認欲求強い人がいなくなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
逆にいいかなと思って。
ああ、そう、その部分はね、すごく、面白いことになる可能性もすごい高いんですよ。ね、その、なんか広告とか宣伝とかじゃなくて、そういうものがだんだん少なくなっていって、
いいのがね。
うん、自分の個人で、そのなんかすごくこう、面白かったとか、ここ良かったとか、そういう話が増えてきて、はい、で、なんか周りの評判とかそういうなんでこう左右されるもんじゃなくって、うん、繋がっていけば、本当そのいいものにはなっていくんで、まあね、その、うん、そういう意味でこの X の今回のやり方っていうのが、本当その、うまくこれでね、その、いい関係性の SNS みたいなのが出来上がってくるモデルになったら、うん、もう、あれっすよ、軒並み他の SNS もいいね、消えていくかもしれないですよ。
ああ、うん。まだ YouTube は、バッドが消えましたね。うん、いいねは残してるけど。
そう、そういうふうに、いろんなところがね、試行錯誤して、ま、ほんとその SNS の、出てきて、まだ間がないから。
まあまあ、そうですね、うん。試行錯誤状態なんでしょうね。
そう。人間側がまだ使い方ちゃんと分かってないんですよ。本当に。
はい、
本当にそう思う。
人間が。
うん、人間がね、そのいろんな機能をどんどんどんどん追加されてきて増えてくるんやけど、はい、人間の方がこの大量に流れてくる情報に対してどうしていいのかがまだよく分かってない手探り状態なんやと思うんですよ、これ。
はいはいはいはい、はい。
うん、見る側が本当にそうなんですよ。で、まあ、今日のね、その関連する最後にあったような、その、インターネットを使いすぎると、やっぱりね、そのストレス抱えて、メンタル的におかしくなっちゃうとかって、うん、まあ本当それは、やっぱり人間側がうまくそのコントロールの仕方がわからないんですよね、まだ。これに対して。
はいはいはい。そうなんですよね。
うん。コントロールの仕方がわからないっていう話で、まあ全然別の話なんですけど、面白い話あって、はい、
うん、
今の イヌイットって言われる、寒いところにいてる人たちいるじゃないですか。
あ、はいはいはい、いらっしゃいますね。
うん。あの人たちってめっちゃ寒いところにおるから、その、はい、発酵食品とかがあんまりないんですよ。めちゃめちゃ少ない。で、
あ、寒いか、なるほどね、
はい。うん、寒いから、もう外に置いてたらカチカチになるだけやからさ、発酵しないんですよ、物が。
いいべとかいうイメージですね。
うん、そう。そういう、一部はあるんですけど、作れるんですけど、だから、お酒みたいなもんができないんですよ。そもそも、木の実とかないし。うん。
はいはいはい。
お酒がなくて、で、それで、その、なんか、そういうお酒が最初ね、向こう持ち込まれた時に、
ええ、
みんな飲む量とかそんな何にも分かれへんから、
はい、
うまいうまいって言ってみんなバカバカ飲んでたりとか、子供とかもバカバカ飲んでたりして、で、はい、一時期、アル中がめっちゃ増えたらしいんですよ。
そうなんですね。
みんな分かれへんから。
今まで、
全くなかったもん
やから。ね、
そうそう。なくて。で、体温まるし、これええやんって言ってみんなバカバカ飲んでたら、アル中がめっちゃ増えたっていう話があって。で、やっぱりそういうふうに、こういうね、なんか新しい SNS で、まあ当然ながらその情報がいっぱい来ることの気持ちの良さとか、はい、さっきの話なんですけど、うんうんうん、その承認欲求みたいなものが満たされたりとか、
はい、
で、いろんな自慢ができるとか、そういうところにやっぱりハマっちゃう人もいるから、そういうののコントロールってまだわかんないんですよね、人間の方が。なかなか。どうして
慣れてないというか。
うん、そう、急激にこういうもんが出てきたから、
う
ん、今までテレビとかラジオとかであくまでも情報発信する側と、その見てる側、聞いてる側っていうのが綺麗にこう分かれてたけど、
はいはいはい。
この SNS になってからそこの境目がもうぐちゃぐちゃになってるから、
うん、
情報を受け取る側でもあり、簡単に発信できる側にもなっちゃったんで、
はい、
やっぱその辺の環境の変化がね、こうなかなか分からないっていうところもあるんで、まあ多分まだまだね、いろんなトライアンドエラーというか、ルールが変わったり、機能が追加されたり消えたり、いろんなことすると思うんですけども、まあ、そこがね、起きるもんだという前提で、いろいろこう組み立てていって、本当にどうあるべきかっていうのは常に考えながら、こういう SNS とかをうまく利用していければいいかなと思います。
矢田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいや、なんか、いろいろ面白いですね。
もうなんかね、AI のサービス次から次へ出てくるっていうことで。
ワクワクするというか。
もう
めっちゃ動画生成するやつもあったしね、今日のニュースで。
そう、ドリームマシーンっていうやつはもうめっちゃおもろいですよ、これ。遊べますよ。
遊べるも
不思議なね、動画がね、すぐできて、なんやねん、これ、みたいなのが。もうめっちゃおもろい。でもすごいね。もうこんなもんがサクってできて、しかもなんかあのお金払わずにこんなん使えるって、もうなんか嘘みたいな話ですよ。もうね、あの昔のそんな画像作ったり動画編集してたり、もうめっちゃ苦労してた時代のことを考えると、もうなんか
それですね、
信じられへん話ですよ、こんな。
いやー、もう、なんか時代、もうほんまに取り残されへん、行くのは必死ですね。
そう、もうほんと、もうあっという間に取り残される、もうほんとなんか何がないやわからんうちにね、ね、はい、進んでいくんで、まあ、頑張って、ニュースピックアップして、
そうですね。
お伝えしていきますんで、ぜひついてきていただければなと。はい。
頑張ります。はい。ご指導よろしくお願いします。
いや、選挙演説みたいになってるけど。
はい、あれないですか？告知等は。
はい、もういっぱいいっぱいです、最近は。
なんかね、いろんなところで講演してあるしね、今ね。
いや、ありがとうございます。もうなんかね。はい、もう、大変です。
また来週も来てくださいね。
来てくださいねって、なんや、それ。はい。
まあ、そんな感じでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。